The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークの蛾次郎です。
はい、前回まではジョーボーンの元々のオリジナルのヘッドセットのジョーボーンシリーズからアイコンとかちょっと言わなかったんですけど、その後にエラっていうですねシリーズもあったりっていうことで、ヘッドセットがありつつ急にスピーカーを出してきたっていう話が次にあって、ジャムボックスですね。でそこら辺の話をしてきたんですけれども、ジョーボーンがここでさらに新しい分野に入ってくるという驚きのピポットって言っていいのかよくわかんないけれども、前のがダメだったから転換するピポットってあるかもしれないんだけれども、拡張が結構激しく、Bluetooth ヘッドセットだったところから急に Bluetooth スピーカーに変わり、今回は App っていうですね名前のウェアラブルですね。手首につける今でいうウェアラブルバンドみたいな形で、当時はね彼らの思想を反映させて僕がつけた名前はライフログリストバンドで、彼らが一番最初にコンセプトとして言っていたのがライフログだったんだよね。
生活の
リストバンドとして手首につけておくだけで自分の生活を記録していくことができるっていうことで、本当にジャムボックス結構売れていた中で次の製品っていうことで急に説明されたのがこのリストバンドで、驚きというかこういうものを作ってくるんだっていうところがあって、すごい会社だなとは思いましたね。
しかもよくあるのは何かで一個当てた企業ってそれをさらに超えるのを生み出すのってなかなか難しいじゃないですか。
そうだよね、前回もねヘッドセットがうまくいってたのにさらにスピーカーに来たみたいなので、それもヒットさせるっていうね。
そうですよね、それもすごいし、でさらに3つ目ですもんね。
そうだから3部作で言った時に実際売れたのは金額ベースでも数量ベースでもこのアップだ、3作目が一番売れたは売れたんですよ。売れたのの裏返しもあるので、そこはちょっとおいおい話しますけれども、このジョーボーンアップ、実際これね超細かい話なんだけど、最初はアップって言ってたんですよ。で商標の問題かなんかでアップバイジョーボーンっていう風に変えたんだよね。だけど日本語としてはちょっと長いし難しいじゃん、定着しないと困るんで、メーカー名はジョーボーンだしアップはアップだったので、僕らはもうジョーボーンアップっていう形で呼ぶようにしてたんだよね。当時は結構ライフログっていうスタイルが少し定着化してきて、自分の行動や睡眠とかそういったのを数値化しようみたいなところが出てきていて、でフィットビットっていうね、こちらはもう今でもあるメーカーがあって、今はGoogle に買収されたんですけれども、このフィットビットっていうメーカーがクリップ型、見た目はちょっともう万歩計みたいな感じのもののデバイスを作っていて、それでこう歩数をカウントしたりみたいなことができるように、そしてスマートフォンと連携してデータを可視化できるみたいなのを出してたんですね。でそこでジョーボーンがそのさらに上を行く形でリストバンド型のその小さめのねもので歩数や睡眠などをこの加速度センサーを使って計測していくと。 すべてアプリの中だけにデータが入ってくるので、リストバンド側にはディスプレイとかそういったものが一切ないっていうのが最大の特徴だったんですよね、
うん、
これまでのジョボンと同じようにイブ・ベアールというデザイナーがデザインをしていて、これまためちゃくちゃかっこいいというか、うん、おしゃれというか、本当にこの素晴らしいデザインでアクセサリーのような形でリストバンドを手首につけるということができるものでした。テクノロジー感はほとんどない見た目としてね、なんだけれども中には加速度センサーを使って、でただつけているだけで自分が生きていく上で歩いていくっていうことの歩数、そしてそれによってカロリーが消費されていくし、それを記録したり、そして寝るっていうですね、睡眠っていうのも測っていくと、まあ実際起きてるか寝てるかしかないっつっちゃないの で、
うん、
でこの2つをただ手首にかっこいいおしゃれなテクノロジー感のないデバイスをつけておくだけでいいというのがポイントだったんですね、うん、でまあもともと彼らもプレゼンテーションの最初で言うと、まあアメリカが特にそうなんだけれども、はい、世界中で肥満が増えてると、
はいはいはい、
肥満が増えてる上でそれに対するいろんな病気が発生するので、うん、それによって医療費が高騰してるという話があって、
うん、
まあ実際ちょっともう結構前だから僕も忘れちゃったんでね、あの具体的な数字もちろんあった上でですね、プレゼンを僕もしてたんですけれども、まあ、そういう形でどんどん世界が悪くなっていってると、
はいはいはい、
でそこで基本は食べるものと運動と睡眠なんですよ、
まあそうです
ね、その人間が健康で生きていくためのもの、はい、これはもう、うん、もちろん今でも変わらないんですよね。
そうですね、うん、
まあちょっとねいつかあの僕もそれに気をつけてやってるので、そのそういったあたりもね別の回で詳しく話したいと思うんですけれども、うん、このアップはこの3つをコントロールすることによって健康になりますということで、うん、主には歩数と睡眠、要は消費のカロリーと睡眠を計測して自分自身を見直しましょうっていうのがこのアップのコンセプトだったんですね、
うん、
まずは本当にコンセプトもそうだし、当時は本当にすごい美しいデザインのアプリで、うん、最初の初代は実は Bluetooth ではなくってイヤホン端子にガチャッとつないでですね、これ音声信号で同期するっていうですねデータを、ちょっと珍しい形のもので、まあポイントはあのちょっとねこれもポッドキャストでなかなかね製品をお見せできないのが心苦しいんですが、比較的このバンドがちっちゃいんですよ、で細いんですよ、まあ、それぐらいそのあんまり存在感を出したくないっていうデザインが多分最初にあった上でのものだと思うんだけれども、そうするとバッテリーがそこまで搭載できなかった、まあ、これ2011年とかそれぐらいの話なんで、もう結構前なんですよ。今でこそねちっちゃくても長持ちできるとかねいろいろあるんですけれども、まあ当時はそこまでできなかったので、最初から Bluetooth にすると、これはちょっと内部の技術の人が言ってたんだけれども、うん、実際問題10時間とか12時間ぐらいしかバッテリーが持たないと、うん、
なるほど、
でそうするとずっとつけてるだけで勝手に記録していくっていうコンセプトから外れちゃうんだよね、
うん、
バッテリーがなくなってきたから充電しなきゃいけないってなって、
うん、
で充電するとその分バッテリーを充電してる時間が記録できない時間になっちゃうしっていうことで、初代と第二世代っていうのはイヤホン端子を使っていたんですよね、うん、ということでアップはすごく面白い製品として、僕もこれはすごいなっていうふうに思いましたというところで、うん、まあ、生活習慣病を減らしていこうみたいなところの社会課題っていうのもあって、まあ、予防医療っていうですね、今もね実際このコンセプトは日本でも厚生労働省みたいなところが言ってますけれども、病気になってから何か 対応するんじゃなくって、病気にならないようにしましょうっていう話の中で、うん、やはり食事と運動と睡眠っていう形でやろうというところで作ってたんですね。なんでちょっとこれはね、もちろん正確な情報ではなくて僕の思いというか僕が思ってることですけれども、これがきっかけで後にアップルはアップルウォッチでそのヘルスケアっていうところに切り込んでいった。今もアップルウォッチってスマートウォッチみたいな機能ももちろんあるんだけれども、かなりの部分がヘルスケアに機能は割り当てていて、心拍取れるっていうだけじゃなくって、心電図というね ECG の機能があったりとか、いろんな酸素飽和度が取れたりとか、いろんな形でテクノロジーの進化とともにヘルスケアの機能を追加していったのは、僕はこのアップが始まりだったと思っていて、先ほどのフィットビットも万歩計みたいな感じだったので、クリップ型の最大のデメリットは着替える時になくすなんですよ。あの服にねクリップでつけとくんだけれども、歩くとこの振動でそれをセンサーで拾って何歩歩いてますみたいな話なんだけれども、大体なくす、
うん、
はい、もうほとんどの人がなくす。ただアップルウォッチもそうだけど、アップルウォッチってそんなになくさないんだよね。だって常に腕につけてるから、まあそれと同じようにまあなくさないっていうところもありつつ常につけておけるというところで、本当にこのアップはなかなかすごいものが出てきたなと僕も個人的には思ってました。
あと多分日本よりアメリカでのその肥満の社会問題って相当すごいですよね。
そう、本当にここの市場はすごく大きくて、まあ、どういう経緯でこの製品を作り始めたのかはちょっとよくわからないです、うん、やっぱりセンサー技術とかそれをセンサーで取ったものをそれで歩いてる歩数をカウントするみたいなことって結構難しいテクノロジーだと思うんだよね、
うんうん、
それを最初に自前で作っていたっていうのはなかなかすごいかなっていうふうに思うし、うん、まあ睡眠に関しても睡眠を計測するっていうことがセンサーで行うっていうのは、しかもこんなリストバンドぐらいでやるっていうのはなかなかなかったんだよね、うん、まあなんせ製品としてはもう素晴らしいものができてきたというところがあります、うんうんうん、はい、実際僕もずっと使っていて、で初代は先ほど言ったようにヘッドホン端子をつなげる形でやっていたので、まあ、ちょっとめんどくさかった、
うん、
で途中からアップ24っていうですね Bluetooth で最終的には同期したりっていうことができるデバイスが出てきたんだよね。これが一応2011年に初代が出た上で2013年にアップ24っていうのが出てきて、まあ、同期もハードウェアくっつけなくてもできるようになって、でその後どんどん進化していって、アップ2っていう、まあ、ちょっとこれ名前どうかなってその時話してたんだけれども、まあ、24出た上で今度2っていうのが出てくるからちょっと似てるんでね、
は
い、まあ、24ってのは24時間使えるっていう意味での24だったんだけれども、はい、アップ2は第二世代っていう意味で、ここでね、うん、デザインが刷新されるんですよ、
うん、これもかっこいいですね。
そうなんですよ、アップ24はちょっと結構問題を抱えていて、アップもアップ24もハードウェア的なねところがちょっと問題あって、アップ2っていうのはそれを結構根本的に構造を変えたんですね。
うん、
で見た目もデザインも含めてリニューアルして、これもかなりファッション寄りというか、うん、という形のものができて、うん、でアップ3っていうのがその後出てくるんですね。でアップ2とはまあ結構近い時期に出してきたんだけれども、アップ3は、まあ、今のスマートウォッチの走りだと思うんだけれども、アップ2までは加速度センサーといって、その動くことだけをセンサーで感知してたんだよね。このセンサーの動きによって歩数とか睡眠とか で歩数から消費カロリーとかっていうのを取ってたんだけれども、うん、アップ3は劇的に変わっていて、心拍数とか皮膚温とか発汗みたいなものまで取れるようになったんだよね。その代わりね、ちょっとセンサーが増えていて、裏側に金属のセンサーがポコポコっとついていて、そこから電気を通して取るんだよね、心拍数とか、うん、まあここら辺で今のアップルウォッチなんかもまあ似たような形のもので皮膚温取れて心拍数、まあアップルウォッチ今発汗はないとは思うけれども、逆にね酸素飽和度とかが出てきたりしてるんでちょっと違うけれども、とはいえこの2015年の段階で心拍数や皮膚温発汗プラス、まあ元々の加速度センサーも入っていたというところで、相当テクノロジー的には最先端を言ってたんですよね、うん、確かねこの辺りで大きな資金調達をそのもうちょっと前かなにして、この前後で医療機器向けの製品を作っていた会社を買収して、その技術を使って今言ったようなセンサーを搭載してやってきたんですよね、っていうぐらい、まあなんせどんどんどんどん進化をしていって、一応アップ4っていうのが出てきて、これアップ4あたりが終着点なんですけれども、まあこれはねあんまり機能はそんな変わってなくて、当時のこれもね結果今につながる話なんだけれども、 NFC といってね、ニュアンスネオの時もちょっと話したかもしれないですけれども、まあ分かりやすいところで言うとスマホのタッチ決済みたいなのあるじゃないですか、まあ Suica もそうだし、はい、エディとか ID とかクイックペイみたいな、ああいう近接で通信する技術を搭載して、それで支払いができるというところにたどり着いたのがアップ4なんですね。
それも早かったんですか、世界的に見て。
そうそうそう、だからもう本当今でこそアップルウォッチでできんじゃんみたいな話なんだけれども、アップルウォッチがそこまで来るよりももっと前の話だからね。
相当アップルに影響を与えてる企業なんですね。
そう思う、
うん、
僕はアップルはこの形が彼らにとってはアップルのデザイン思想やなんかを含めて、ちょっとイブベアールのデザインってちょっとこうアクセサリー感というか装飾感があるので、アップルのデザインとはちょっと方向性が違うんだけれども、すごくシンプルにしたものみたいなのはアップルが本当はやりたかったんだと思うんだけれども、まあ最終的にねアップルウォッチっていうディスプレイをつけてっていうところに行ったんだよね。ただ初期は本当にヘルスケアはほとんど歌ってなくって、
うん、
まあ睡眠も計測できるようになったのは比較的最近だし、ヘルスケア系よりは機能がすごいというところで売ってたんだよね、
うん、
まあちょっと方向性が違いつつも、まあ、最終的にこのジョーボーンアップがアップルウォッチや今の他のウェアラブルのスマートウォッチに対しての影響を与えたのは本当に間違いないと僕は思います、うん、1点本当はさっき言ったように人々の健康って運動と睡眠と食事なんですよ、
うん、
今言ってたのは運動と睡眠を記録して自分を数値で定量化して見直して、でそれを例えば改善した時になんとなくいつもよりも歩いてるよねとか、うん、なんとなくいつもよりも寝たよねじゃなくって数字として分かるようにしようということで、うん、定量化しようっていうのがコンセプトで、自分で努力したらじゃあ8000歩だったのが1万歩になって1ヶ月平均するとこれぐらい伸びたねみたいなのが、うん、まあ、アプリとかでね見れるようになっていて、ただ結果としてそういったものを定量化するんだけど、健康にすごく重要な食事っていうところが、うん、リストバンドでは何食べてるのか一切わからないので、実は ジョーボーンも食事に対してのアプローチとして食事を記録するっていうのをアプリだけで実現しようとしてたんですよ。
それはもう別で、
まあ、アプリ内でね、同じ製品を使いながら統合して食事も入れられるっていうのがあったんだけれども、これだけは結構難しくって自分でメニューから選ぶんですよ。今だったらなんかね、写真撮ってそれでみたいなのをこう想像できると思うんだけれども、この当時はねメニューから選ぶんですよ。マクドナルド行ってチーズバーガーとフライドポテトを食べたっていうのをメニューから選ぶんですよ。まずマクドナルド選んでとかチーズバーガー選んでとかってなってて、当然だけど日本で同じメニューがなければデータベースを別にしないといけないみたいなので、まあ一時期ちょっとそういうデータを売ってる会社があって、その会社からデータ買って入れてとかってやってたんだけれども、人々がチェーン店だけ行くわけではないし、
そうですね、
メニュー分かんないのいっぱいあるし、当然手作りは無理だしっていうことで、やりかけていろいろ僕も協力してやってたんだけど、そもそも入力が超めんどくさい、し結果全然記録できない。自分で入力できるんだけれども、分かんないよね、自分が作ったラーメンのカロリーどれぐらいだろうとかって、なのでまあちょっと食事に関しては頑張ったけどできなかったっていうのが苦い思い出じゃないけれども、まあ僕も、はい、それまでできたらいいよねって言ってたんだけれども、まあ結果できなかったというのがジョーボーンアップの、まあ、製品全体の話ですかね。
このジョーボーンってトータルで10億ぐらい資金調達したんですか？10億ドル。
そうだね、まあ最終ちょっとそこら辺はね、これから別のところで話していきますけれども、いわゆるユニコーン企業みたいな感じでかなり大きな資金調達をして、さっき言ったように医療機器向けのメーカーを買収してその技術を入れてとかっていう形で、実際これはめちゃくちゃ大きい市場で、アメリカだけでも相当大きいし、世界で考えるとこの段階ではリストバンド型のこういうものは本当になかった、なのでうまくちゃんと展開したら世界でも相当な売上規模と、まあ、会社自体も当然巨大化するぐらいのものすごいポテンシャルを秘めていたと思います、
これ今このジョーボーンのアップシリーズの特徴を教えてもらったんですけど、
はい、はい、
なんかアップ以外も全部ひっくるめて、そのホッシーさんが思うこのジョーボーンがこんだけどんどんうまくいってるところって何がポイントなんですかね。なんか話聞いてるとデザインっていうのすごくホッシーさんの言葉から出てくるなっていうのとか。
あー、そうね、でもまあデザインだけで売ってたわけじゃないんだよね、一瞬脱線しちゃうけど、やっぱりデザインだけで売ってる家電メーカー、デザイン家電みたいなのはだいたいうまくいかないんですよ、見た目だけっていうのを付加価値にするのはだいたいうまくいかないんですよ、でそこにちゃんとまず元々の製品としての価値がしっかりないといけないんですね、初代のジョーボーンのヘッドセットで言えば骨伝導っていうところで、車に乗って運転してて風切り音が鳴ったり車のゴーっていう音がしてても相手に自分の声がクリアに伝わるっていう、もう明確な結果とユーザーが期待してる機能があって、ジャムボックスもこれまでの Bluetooth スピーカーにはない音質とバッテリーライフとテクノロジーを使った通話できたりとか、いろんなことができた上で、このアップもそれまでにはないやっぱりセンサー技術を使って活動と睡眠を記録できる。でもこの3つにつながるところとして、じゃあヘッドセットは彼らはイヤーウェアって言ってたけれども、アクセサリーのようにね、 使える、うん、なんかテクノロジー感出てすごいかっこいい服着てるんだけど、うん、機能はいいけど耳だけすごいダサいみたいなのとか、うん、スピーカーも同様に置いといてインテリアとしても全然成り立つ、
うん、
でアップもテクノロジーはあるけれども手首にアクセサリーのようにつけておくだけで記録できるっていうことで、デザインは最終的な製品の価値を上げているけれども、
うん、
デザインだけで売ってるものではないですよね、うん、そこが僕は本当に一番刺さっているところで、めちゃくちゃかっこいいだけでは買わないんですよね、うん、そこにちゃんと機能なり独自なものがあって、そこに価値がありつつでもデザインがプラスしてすごくいいっていうのが僕が一番好きなタイプなんですね、はい、なんでジョーボーンはずっとそうなってきて、これはもう本当イブベアールの力だと思います。製品はねちょっと社内で本当にね企画会議まで参加させてもらったわけじゃなくて、できてから紹介されてるから、どういう経緯で急にそのヘッドセットだったところからスピーカーに行って、スピーカーだったところからセンサー技術とリストバンド型になったのかっていうのは本当に全然わかんないですけれども、3部作があって3つ目が一番売れつつ世界中に衝撃を与える製品だったというところは間違いないですね。
なんか時代の変わり目をなんか捉えるのがなんかうまいって感じですね、星さんの話聞いてると。
そうだね、
一番最初の時に携帯が普及することによって車で運転しながら電話する人が増えたから、
はい、
っていうところをなんか世の中の人の生活が変わった瞬間にさっとこう差し伸ばした商品
だし、そうだね、はい、
でちょっと僕うる覚えなんですけど、多分2000年前半ぐらいに肥満の遺伝子的な理由は 30% ぐらいで 70% ぐらいはその人の食生活みたいな発表が出て、
まあ それぐらいはあるかもしれないね。
でその時にもう結局じゃあ自己責任じゃんってなって、うんうん、ある一定のなんか肥満はもう
はい、
リストラの対象にするかもよみたいな、でそれニュースになってたんですよ、
はいはいはい、まあアメリカはねそういうところあるよね、自分で自己コントロールできなければ、うん、最近は知らないけれども前はね管理職になるには太ってたらなれない、うん、なぜならば自己管理できない人はマネジメントできないからみたいなのがあったよね、うん、
そうっすね、うん、とかなんかそういったなんか変わり面をなんかさっとこう技術とデザインとでちゃんと捉えてる、そんなイメージが。
そうだね。ということで事前に彼らといろいろ準備をしながら日本でそして世界でもデビューをするっていうところだったんですけれども、まあ僕が思ってた凄さは日本においても多くの人に受け入れられて、発表した時にはものすごい反響がありました。実際予約販売をしたんですけれども、ちょっと値段としては高かったから、ジャムボックスだったりヘッドセットもそうだったけれども、
うん、
数としては安いものよりは売れないんじゃないかなと思ったんだけど、
うん、
ヘッドセットとスピーカーとアップの明らかに違うところは、 Bluetooth ヘッドセット Bluetooth スピーカーっていうの自体は世の中にあったんだよね、
うん、
もちろんださっき言ったようないろんな差別化はあるにせよ、一言で言うと他にもあったんだよね。
なるほど。
だけれどもアップっていうのは同じものがなかったんだよね、うん、そこが僕が思ってたよりも人々が絶対これが欲しくってこれしかなくって安いものの代わりがないと、
うん、
そこがポイントだったんじゃないかな。それによって僕が本当に初回にジョーボーンと話してたのが、まあ1ヶ月1万台2万台ぐらいいけるのかなみたいな風に思ってたんだよね、
うん
まあ、やっぱり 万歩計がどれかというとちょっと近い製品なんだけど、うん、まあ、実際全然違うんだけれども、
うん、
でね、万歩計って 2,3,000 円だったところから、うん、まあ1万円とか超えてきたりとかしてたし、アップ24っていう Bluetooth を搭載するモデルだとやっぱり1万6000円とか7000円してたのかな、確か。やっぱり結構高い製品だったんだよね、
うん、
だから、まあ、そこまではさすがにいかないだろうって思ったんだけれども、うん、実際蓋を開けてみるとものすごい反響と売れ行きがあったというところが、うん、アップの製品周りのところになります、うん、ということで今回製品がまずそもそもいかにすごいか、うん、そして世界を変える可能性があるぐらいの製品だったかというところをしっかり伝えたかったので、うん、長くなっちゃったんですけれども、うん、今回は製品編で区切らせてもらって、はい、最後に言った通り思ったよりすごい売れましたの続きとして第2回はまずは僕らが量販店にどう展開してったのか、はいはいはい、バイヤーの反応とか、
うん、
実際店舗展開してどうだったかとか、うん、その後ちょっといろいろ事件があるのでそこら辺の話を次回させてもらえればなと思ってます。
了解です、楽しみです。
というわけで縄文シリーズはちょっと長いんですけれどももう少しお付き合いいただければと思います。
はい、
ではまた来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。